はい、そしたらね、まずは、背中をまっすぐにしてください。瞑想のね、座禅の仕方については後で詳しくやりますけれども、今はね、まっすぐだけで結構です。で、手は両手は両膝の上に置いて、でちょっとね、集中するために目を閉じちゃってください。で今から鐘を3つ鳴らします。でその鐘の音に、注意を注いでください。ですか。はい、ありがとうございます。はい、そしたらね、今日は、ヨーギのためのマインドフネス入門っていうね、いうタイトル で、まあ去年もね、2回ほど、7月と9月とね、お話しして、ますけども、まあ、何が来てらっしゃるけども、まあ、初めての人もいらっしゃるので、まあ、なんていうかな、自分は今までヨガを主にやってきて、まあ、まあ、教えるぐらいね、まあ、教えてらっしゃる方も何人かいるかと思いますけども、いらっしゃるかと思いますけども、そのぐらいまでね、やってきて。だけど最近、マインドフルネスってやたらによく聞くよね。ね、で、じゃその、私が主にやってきたヨガとマインドフルネスっていうのはどうつながるの、ね、歴史的に、そして何よりも大事なのは今自分が教えてるクラスあるいは自分が実践してるクラス、ね、とどうつながるのか、ね、そのあたりをねはっきりさせた、できたらいいなと思いますね。そういう前提のもとでお話ししますね。だから、まあ、あまり仏教のことについてはあまり、よくは知らない、とはいえ、まあ、皆さん全員、ね、日本で生まれ育ったと思いますから、で大体どこのお家でもねどっかのお寺に所属していて、ね、それなりの日本仏教とのつながりもあるっていう、ね、前提のもとで、ね、そういう人が、まあ、日本人として日本のお寺とも関係を持ってるけどもね法事とかなんとかでだけどまあ自分は主にヨガをここ数年ねもっと長くかなやってきてでそれで最近はマインドフルネスって聞くようになったこれどうつながってるのってそういう話じゃないですかねでこれ全部つながってるんですよでこの全部つながってるってことをちゃんと頭に入れておかないと多分混乱します、なぜかというと今マインドフルネスってたくさんいろんな記事が出てるんだけどもあの記事読んでも分かるわけがないんですよなんか肝心なこと書いてないし、要するにつながりも書いてないし、ねなので今日はまあ1時間で一気にこの全部の整理をね したいと思ってますそしたらマインドフルネスとはそもそも一体何なのかっていうのを自信を持ってねこれからもねできるかなと思います。はい、私はね今鎌倉の一般のところで主に活動していてで2ヶ月に1回は、関西来ていてねもう主に京都とそれから大阪とね、やってるのでまあ 昨日もね京都の方で座禅会やったんですけど、まあ、どうせ関西にいるので、まあ、関西のヨガの関係者にね、お話しようってことで今日の機会となりました、ね、で先ほどね話したように今、東京のヨガっていうのは本当にマインドフルネスとのつながりが非常に強くなってきて、で、まあ、あるあそちらが所属するねヨガの、まあ、グループがあるんですけども、まあ、そこの経営者の人に頼まれて、まあ、そこのインストラクターですね、実際に教えてらっしゃるインストラクターの、まあ、ヨガとピラティスとですね、の人たちに、まあ、マインドフルネスを教えてくれって言われて、でも今6回講座で、あ今度水曜日が最終回なんですけどね、でずっと話をしてきて、で、まあ、彼女たち、まあ、主に女性たちなんですけども、いろいろ、まあ、ずっと6回今度で6回やってきて、で本当にいろんなことが分かってきたので、まあ、そのね、6回の講座を全部凝縮して1時間で話したいなと思っています、ね、はい、でだから要するに今大阪で住んでらして、でまあ普通にテレビ見たりあるいは雑誌見たりね、雑誌って言ったらそんな仏教雑誌とか、ね、そんなそういう凝ったのじゃなくて、まあ普通の女性のファッション雑誌ぐね、そのぐらいの雑誌でも今盛んにねマインドフルネスっていう特集記事が載りますよね、でそれから、まああとテレビですね、特に去年ぐらいから、ね、もう驚くほど、そのテレビ番組がマインドフルネスを取り上げる、でしかもなんていうかもうメインのね NHK スペシャルとかねだって NHK スペシャルとかね、それこそ、ね、ゴールデンアワーのねそういうメインの看板番組がマインドフルネスを取り上げる。まあ、日曜日の午前5時からやる心の時代とかねだったらば、まあ、前からも取り上げて、まあ、私も出ましたけど、それは日曜日の午前5時ですからね、ちょっと土曜日の午後8時とは違うんですよ、ね、だからそういうふうに今までだったら隅の方にあったものがメインのものとして出てきている。それもまあ去年ぐらいからですね。でそうすると当然多くの人に目に触れるようになるんだけれども、もともとこういうものに関心を持っていなかった人にとっては何なんだこれはってねいうのが正直なところだと思います。でこの何なんだこれはって思う、理由もはっきりしてあるんですよ、ね、要するに何て言うかな、なんで物事っていうのは、その素性っていうか歴史っていうのが分かってればいいんだけども、なんかいきなり突然現れたものっていうのはよく分かんないじゃないですか、ね、でそしてマインドフルネスっていうのはまあ多分皆さんにとってはいきなり現れたっていう感じは多分してるはずなんですよ、ね、だからどういう歴史を持っていてどういう文脈で、っていうのが多分分かんない、いや分かるはずないんですよ、っていうのはわざと隠してるからなんですねで隠す理由もやっぱりはっきりあって、でそういうようなことと、それからさっきも言ったけど皆さんはまあ大体日本仏教のどっかのお寺との関係は絶対あるわ、まあ、今は全然お寺関係ないって言ったって皆さんのそれぞれのお家がね、それぞれの先祖代々のお墓とかね、そういう感じなので、おじいちゃんの法事とかね、そういう関係でどっかのお寺とは関係絶対持ってるはずですし、まあそれからあともちろんね京都のお寺に観光で行くとかね、なんかあって、まあ、まあ皆さんも日本仏教とのつながりはねある当然あるわけですよね。だからそれとあともちろんヨーガね、ヨーガの何千年っていう歴史があって、でまあそれなりの、まあ、ヨーガのね勉強もされてきたと思いますけれども、だからそういうものね、だからヨーガの何千年の歴史を勉強してきたこと、それから自分の家だったりあるいは観光で訪れる日本仏教のこと、ね、それから最近突如として現れた謎のマインドフルネスっていう言葉、これ全部バラバラでしょ全部バラバラですよね皆さんにとってね、だからこれ全部つながってるんですよ。でこのつながりが分かることで、皆さんは単にマインドフルネスが理解できるだけじゃなくて、もっと多くの深いものが理解でき るんですよ、ね、だからそこについてね、今日は一気にギュッと解説していきたいなと思います。ですか、今言ったように、大阪で普通に生活している人が、マインドフルネスって聞いた場合に大体、そうですね、まあ3つの分野で聞くはずなんですよ。3つの分野でね、で1つが、セラピーの分野でですね、それからもう一つが、まあ、なんていうか社員研修というのも変だけども、まあ、そのレベルですね。それからこれがねちょっと日本の場合はまだなんだけども、世界的には非常に大きなもので教育というのがあるんですよ。ですか、だからセラピー、社員研修、教育っていうねいう分野であって、でまあこれはもう必ずしもきれいに分かれるもんじゃないけれども、まあ大体まあまあ、ちょっと別の分野ですよね。でその分野でマインドフルネスっていうのが発達してきた。どこで、主にアメリカでですね、まあ、ヨーロッパも、まあ、ヨーロッパの話はちょっとあれだ、まあ、一応アメリカにしちゃいましょうね。アメリカでですね、でこのアメリカで、このマインドフルネスが今言った3つの分野で発達してきて発展してきて、でそれが今日本に輸入されているっていうのが現状ですね。いいですか。で問題は、この今言ったでちょっと待ってね、それでマインドフルネスっていうのはもっともっと遡るとどこにつながるかっていうと、これも仏教以外の何もんでもないんですよ、ね、だけども皆さんにとってマインドフルネスと仏教っていうのは必ずしも直接はつながらないと思います。でその理由っていうのもはっきりしていて、今言ったようにセラピー、社員研修、教育、ね、の、分野でアメリカでマインドフルネスが発達してきて、でそれが日本に輸入されてきて、で盛んに今なっている、ね、セラピー、これは、まあ、心療内科さんですね、まあ、ちょっと関西 の事情は分かんないんだけども、東京だとね赤坂クリニックとかね、いうところがまあ中心になって、まあ、実際に心療内科の本当の、診療としてやっていて、でその心療内科に付属のマインドフルネスセンターっていうのを、まあ、赤坂見附のビルの一フロアをね丸々それに当ててるんですよ。でそれでそれはもう完全にもう保険診療としてですね、やってる。つまり完全に心療内科 の枠組みの中で、精神科医の人や臨床心理士の人がマインドフルネスのセラピーを、まあ、今主にうつとかねパニック障害で悩んでる人たちに対してやって、そしてその人たちがマインドフルネスを実践しやすいように、やっぱお金かかったらちょっと無理じゃないですか。だから保険が効くっていうね、保険が効くんですよ。何割負担かでできるっていうね。でそういうのが、まあ、今やっているんです。まあそれが多分日本 のセラピーの、マインドフルネスセラピーの最先端のところですね。まあそれを追いかけるように今ちょっと関西どうなってるか分かんないんですけども、まあ、日本全国で広がりつつあるっていう、ね、ところですね。それがセラピーですね。でこれはもう理解できると思うけども、なぜ、それが広がってるのかっていうと、要するに薬を使わなくて済むからなんですよね。でまあ皆さんもうつの人周りにいるから、いると絶対いるはずですから分かると思うけども、やっぱり薬の問題って非常に重たいじゃないですかね。でもし薬を使わないで済むんだったらば、そっちの方がいいよねっていうね。で、赤坂クリニックの院長さんも前は非常に薬を使う精神科医の人だったんだけども、もう最近は薬なんか飲むなってね、まあ、もうさ盛んに言ってるみたいですね。海谷先生っていう人ですけどね。だから精神科医の人たちも今まで仕方なく薬を処方してたのが、もう薬を処方しないでうつを治していきたい、ね、でそのためにマインドフルネスを積極的に、まあ、だから患者さんの負担がな 重くならないように保険診療として、ね、やっている、ね、そういうのが一つ大きくあります。で その関係 の情報っていうのが一つ流れていますね、セラピーのね。だからあと、カイア先生とか、あと熊野博明さんとね、熊野博明さんってまあ、だいたい NHK でマインドフルネスというとこの熊野先生が呼ばれるんですけどねまあ、これがこの語りが代表的な人ですね。で、まあ、今大量に、マインドフルネスのそういうセラピーとしてのマインドフルネスの本が盛んに書かれて出版されて、まあ、それも専門書からあと一般向けの、ね、本からね、ですね。でもう一つが社員研修と言いましたけども、それが、Google さんですね。Google ね、もちろんコンピューターの、コンピューターのですね、検索のね。でどうぞそこ横入っちゃってくださいね。はい。でそれでこれだから、セラピーの方はちょっと鬱でもうなかなか会社へ行けなくなっちゃったとかね、そういう人ですね。だけどこの Google の方はまだGoogle の社内でバリバリやってる人たちでね、でバリバリやってるけども、まあグルグルグルったらね、まあ本当に今世界をあれトップを走っちゃってる人たちだけど、まあだからもう想像すればどうせあの社内はものすごい競争っていうのは激しいに決まってるじゃないですかね。まあ本当に優秀な、世界で一番優秀な連中が集まっているところでもうガンガンやってるから、まあそれはきついですよね。まあ多分世界的に見れば最高の能力を持った人たちでしょうけども、そんな人たちばっかりだから多分いろんなコンプレックスだとかね、なんかどうせ悩んでるに決まってるんですよ、ね、それで、その中でやっぱりそういうふうにやっぱり働くっていう現場において心が占める割合って大きいよ ね。だから、このそしてこの心が無駄に動いてしまう。だから、まあ、特に頭のいい人たちですよね。まあ、Google の人たち頭いいに決まってるじゃないですかね。頭いいに決まってるけども、これがものすごく早く回転すれば素晴らしい仕事を生むけども、ネガティブに回転し始めたらもうたまたまじゃないわけですね。でそのネガティブに回転し始めちゃったらもう仕事どころじゃなくなるね。で、非常に苦しむ、ね、でそういう苦しみを経験した、人の、まあ、だから Google のエンジニアの人ですね、が、その人はね、まあ、実は仏教徒で、仏教の先生についていろいろ瞑想とか勉強してた人なんだけども、でもそれは多分プライベートでやってたはずなんだけども、でも Google の社員としてはね、まあ、やっぱり同僚いろいろね、やっぱりこの要するに心がもう暴走して止まらないっていうね、いうのは Google の社員としても同じで、でこれをどうしたらいいのっていうことで、その仏教のお寺で瞑想するのではなくて、Google の社内でね、社内で社員研修としてやると、これ結構すごい画期的じゃないですかね。普通は Google の社員として週末にどっかのお寺行って座禅をすることはあっても、それを週末の座禅と月曜日から金曜日までの Google 社内での働きは別にしてますよね、大体ね。だからこれを一緒にしちゃったってことですね。でそれで社員研修としてやる、ね、これが Search Inside Yourself っていう、プログラム でそれが、もう非常に Google の社内で好評で、だったので、もうその人は独立して、もう Google の枠を超えてね、やり始めたってね。で、まあ、今もちろん本出てるけども、本もいいんだけどね、 YouTube にね、その人自身のね、話があって非常にいいです。シンガポール系 の 中華系の人ですけどね。で、まあでそれの影響を受けたものが今日本にも来ているし、でなので、ビジネスマンの人たちが盛んに、マインドフルネスを語っていますね。 これはね、ちょっと意外で、私も全然その私のこういうお坊さんとしての活動とは別なところであるビジネスマンの人に出会って、だからまさかそんな人と瞑想の話なんかできるわけないし、どうせ彼も関心ないだろうと思ってたんだけど、その人がちょっと雑誌を見ててね、雑誌を見たら特集がマインドフルネス特集の雑誌を見てて、えっと思ってね、えっていうのはつまり、まあ、この人は不動産関係の人なんだけども、この不動産関係の人とマインドフルネスどう考えても結びつかないんです、私の中ではね。でそうなんだけども、この人が、読んでたのが不動産マインドフルネス のスタンフォードのマインドフルネスの教室だったかな、なんかそんな、あなたマインドフルネス興味あるんですかって言ったら、今ものすごい我々ビジネスマンの間ではもうすごいブームですよって言われて、そうなのってね。だからつまり私のお寺にわざわざ瞑想に来る人たちとは違う全然種類の人なんだけども、そういう人が、まあ、もうだから社会でバリバリね、不動産業をやってるね、不動産業バリバリやってるような人たちがマインドフルネスっていうものに興味を持って、なんか今グループで勉強会してるとかね、ことをしてて、ここまで来てるのかっていうね、いうことを知ったんですよ、ね。でまあこれは、大阪でどのぐらいになってるかちょっと分かんないんですけども、まあその2つですね、だからセラピーとビジネスと、ね、であとさっき言ったけど教育がね、教育はまだでしょ日本だとね、だけども、ちょっとごめんなさい、日本の教育の情報は私よく知らないんだけども、これアメリカだとね、まあ、本当に、このマインドフルネスを訓練した特別な資格を持った人たちが、公立の学校ですね、公立の小学校へ行って子どもたちにマインドフル、どうやったらマインドフルな生活をできるかの、クラスをしている。私の友人なんかでも、もうガンガンマインドフルネスをそういう教育でやってますってね、人結構いるんですよ、ね。だから、今言ったセラピーと、こういう社員研修と、それから教育と、でこの3つの特徴は何ですかね。だからこの3つは要するに宗教じゃないってことですね、ね。で宗教じゃないし、だから、それはそうですよね。心療内、心療内、うつで悩んでね、心療内科行って、じゃ仏教の瞑想しましょうなんて言われてもちょっと困るじゃないですかね。で、Google の社員、Google に入社して、じゃいきなり Google、仏教の瞑想しましょうなんてね、社員研修としてやられたらたまたまじゃないですよね。ね、だから当然、そういう中では、なんていうかな、仏教っていうそのオリジンをちょっと曖昧に当然するわけですよ。それはしょうがないですよね。半田さん、どっか座ってね。まあそうしょうがないんですよ。だからそういう事情によって皆さんが今言った3つの分野のマインドフルネスの情報に接しても、それが仏教とつながりがあるっていうのはピンとこない。なぜ？もう意識的に隠しているからですね。で隠さざるを得ない理由っていうのは分かるでしょ、ね。でそれでだから例えば NHK スペシャルさんが去年ねやったけど、まあ要するにあの番組の、狙いはストレスっていうのが、ね、現代人にとって非常に大変な問題だよね。ストレスによっていろんな病気になるよね、だけどじゃあストレスはどう、克服したらいいのってことでマインドフルネスが出てくる、来て、まあ、さっき言った熊野先生が出られて、熊野先生がマインドフルネス の、講義をされて、だけどその時でも言われていたのが、これ宗教じゃないんですよっていうのね、宗教じゃないんですよ、これは科学的な方法なんですよってね。でだからそういう仏教の瞑想から宗教的要素を全部排除した、そして科学的な、だから要するに皆さん安心してくださいってことを、まあ、NHK で言いたいわけですよね、いうスタンスなんですよね。 で、まあ、そうせざるを得ないっていうのは、まあ、まあ分かるわけね。でそうなんだけども、当の熊野さん本人はですね、はあのもうマインドフルネスは仏教ですってもう今言い切っちゃって、で今度 NHK で呼ばれた時にこの仏教隠しをするんだったら私はもう出ないとかね、私あの1月に熊野さんと対談したんで、まあ、その時にいろいろお話しさせていただいたんだけども、熊野さん自身としてはもうそういうなんていうかな、仏教的ルーツを隠してマインドフルネスをこれ以上やるのはちょっともう無理っていうか、あんまり良くないよねっていう、そういうスタンスですね。だけどまあ今までしょうがなかった、ね、あの仏教のとのつながりをあんまり曖昧、隠すとまで言わなくても曖昧にせざるを得なかったっていうね、そういうことだったんですよ。そこまでいいですね。だから皆さんにとってマインドフィネスっていうのは謎の言葉に聞こえちゃうのはしょうがなかった。なぜ一体どこから来たのかよく分かんないから、まあ、直接にはアメリカから来てるんだけども、別にマインドフィネスはアメリカ生まれではないんですよ実は、ね、じゃあアメリカあのマインドフィネスはどこ生まれ、インド生まれなのインド生まれなのね、インド生まれなのね。そこら辺をね、今からちょっとね、歴史的なことを振り返りながらね話したいと思いますね。で、マインドフルネスっていうのはもちろんあの英語ですよね。マインドフルネス、ね、マインドフルネスっていう、まあ、こういう英単語があるわけです。これ英語の単語ですよね。で、だから英語だからこれは何かの翻訳なわけですよ。つまり、アメリカで生まれたものだったらばマインドフルネスっていう、ね、そういうものがありますで、それで終わりだけども。とかアメリカ生まれじゃないんです、マインドフルネス。どこ生まれ、インド生まれなんですよね。インド生まれですよ、いいですか。でインド生まれで、じゃあこれは翻訳だとしたら、インドの言葉は何って言ったら、これがサティっていう言葉なんですよ、いいですか。サティで、これがマインドフルネスの源です、いいですか。マインドフルネスというのは単なる英訳です。英語に翻訳した言葉ですね。で何を英訳したのって言ったら、サティっていうインドの言葉ですね。で皆さんはヨガの先生たちだから、普通はサンスクリットを使いますよね。まあ、全部のアーサナってのは全部サンスクリットじゃないですかね。ね、スリアナマスカーラとかね、スリアナナマスカーラとかね、ね、スリアが太陽でナマスカーラが礼拝するってね、太陽礼拝ね。だから皆さんのアーサナの名前も、それからあと、まあ、多分マントラとかをね唱えると思いますけど、まあ、全部サンスクリットです。サンスクリットは、インドの聖なる言葉ですよね。ですか。でサンスクリットっていうのは、だからそういうヨーガの経典はサンスクリットで書かれてるし、それから仏教の経典もサンスクリットで書かれていたわけね。でそうなんだけども、サンスクリットのまあ親戚みたいな言葉にパーリ語っていうのがあるわけ、ね、パーリ語っていうのがですか。でこれまあ親戚みたいなもんです、ね。単語もほとんどなんか似ていて、でそれでそうなんだけども、じゃあこのパーリー語と、仏教はどういう関係になってるの、ね、で仏教って、じゃあそもそもじゃあ仏教って一体何ですか、ね。仏教っていうのは、まあ、大体2500年前ぐらいにお釈迦様っていう人が現れて、そして、まあ、ある真理を発見されたわけですね。でそのあとインドから、まあ、アジア全体に広がっていったわけですね。どこまで、この東はこの日本まで、ね、で日本には、いつ来たのって言ったら、まあ、もちろん聖徳太子の頃ね。で大阪で言ったら、まあ、そこに四天王寺さんありますよね。四天王寺さんというのは聖徳太子の寺ですけども、まあ、これだからそれはもう本当に奈良時代とか、もう100年前の話ですね。西暦でいうと600年ちょっとかぐらいですね、に、まあ、日本まで届いたんですよ、 ですか。だけどももともとは、インドにあって、でその、お釈迦様のもともとの教えを、記録しているのがパーリー語っていう言葉によって記録されていて、でその、パーリー語で記録されたそういう経典を主に使っているのがスリランカとか、タイとかミャンマーとかね、まあ、皆さん旅行に行ったことあると思いますけども、そういうところに広がっている、まあいろんな言い方あるんだけど南方仏教とかね、南の方の仏教とか、あるいはテラワダ仏教とか、あるいはジョーザブ仏教とか、いろんな言い方あるけども、そういう仏教、つまり日本仏教とはちょっと違う流れの仏教があるんですよ、ね、これは分かるでしょ。だって仏教ってインドで、そこから世界にアジア全体に広がっていって、でこの南の方に広がった仏教と、だから日本の仏教ってどこから来てるか分かるでしょ。だって日本のお経ってみんなあれ中国語じゃないですか。だから日本仏教って全部中国仏教なんですよ、ね、で要するにシルクロードを越えてインドから中国へやってきて、全部翻訳をされて中国語に、でそれが日本にやってきた。だから日本の我々の先輩たちがみんな中国へ行って中国仏教を日本に持ってきた、ね、でそしてそのお寺に皆さんは所属してるんですよ、ね、だから皆さんのおじいちゃんが亡くなった時は中国語のお経を読むわけね。あれ中国語のお経なんですよ。観自在菩薩とかね、今ねみんなねいいですか。だけどもその中国語のお経ではないお経が、南の方にあって、でそれがパーリ語で、書かれている。でパーリ語っていうのは皆さんがよく知ってるサンスクリットの親戚みたいな言葉で、まあ、これでいいです。でそのパーリ語の言葉にサティっていうのがあるんですよ。サティ、ね、でこのサティが、マインドフルネスの元々のオリジナルの言葉です。いいですか、ね、はい。でここまでで数字を分かったじゃないですか。ってことはだけどちょっとまたねもう一つ複雑なことがあるので、それについてちょっと話しますけれども、で要するにサティっていうパーリ語の、言葉があって、でその中に、お釈迦様の教えが詰められていて、でそれを主に、スリランカとかミャンマーとかタイの国の人たちがずっとこのサティっていう教えを保ち続けていたんですよ。この2000何千百年間の間にですか。そしてそれを、アメリカ人たちが、先生たちから学んで、でそれをマインドフルネスっていうふうに英訳してですか。そしてこのサティっていうもの、まあ、これサティとは何かまた後で話しますよ、ね、でサティっていう教えに含まれていたものを、この3つの分野ね、セラピー、社員研修、教育っていう分野の中で、よりその現代人が応用が効くようにしたっていうことなんですよね。うつで悩んでる人たちに、このサティっていう教えを通してうつを克服できるように、ね、あるいは社員、普通に社員で働いてでもいろんな悩みを持っている人たちに、ね、社員研修を通して、克服できるように、そして子どもたちがまだね、まだ人生何も分かんない子どもたちがこれから人生どうやって生きていくのって言った時に、このサティっていうもので生きていったらいいんだよ、マインドフルネスで生きていったらいいんだよってことを今教えている、ね、そしてこれが今日本に到着しているっていう、そういう話なんですよ。ここまでいいでしょ、ね、だから問題はサティですよね。サティ、これサティって一体何なのよ、ね、まあ、だからこのマインドフルネスっていうことを理解するためにやっぱりサティってものを理解しないと分かんないですよね。ですね、じゃあちょっと待って、仏教っていうのは日本にも到着したわけだしね、でもう日本の仏教者たくさん皆さん知ってるじゃないですか。聖徳太子とかね、
まあ、空海さんとかね、親鸞さんだとかね、たくさんいて、だからそういう日本仏教の中では、これはどうしちゃったのって、そういう話じゃないですか、ね、今いいですか、今アメリカ経由でこれが日本に来てるんだけども、このマインドフルネスっていうのはサティの翻訳 でこのサティっていうのは、南の方の仏教国ですね、スリランカ、タイ、ミャンマーでキープされてきたものが今西洋に行って、今、とうとう日本に来た。だけどちょっと待てよ、日本だと日本仏教なんだから、この教えはどこ行っちゃったのよってみんな思うでしょ、ね、だってこれはもともとお釈迦様の教えだったら当然何も南だけじゃなくて北経由でもあるはずじゃないですかね。でこれがちょっと複雑なんですよ複雑 でこれがね本当に何て言うかな非常に謎めいた展開 でこれじゃあ当然サティの英訳がマインドフルネスですよね。でそしたら日本仏教でさっき言ったけど中国仏教でしょっていうのはサンスクリットやパーリ語が、中国語に翻訳されたのが日本に来たわけですよ。でそしたらこのサティっていうものの中国語訳って何ですかっていう話でしょ。これがとんでもない言葉で念なんですよ、ね、そしたら念だったらこれだったらああ念なのねって分かるじゃないですかね、お念仏とかねいっぱいあるわけですよ、ね、ところがこの本来だったらばこれイコールだったの、これはちょうどサティとマインドフルネスがイコールなと同じだって、単なる翻訳なんだから、サティを英語に訳したらマインドフルネスで、サティを中国語に訳したら念、ね、だったはずなんだけども、だけども翻訳っていうのは非常に難しいですよね。だから要するにこのこっちの言葉とこっちの言葉があって、同じものがあればね、空から水が降ってくる、これを日本語で雨という、でアメリカでも空から水が降ってくるから、ね、でこれをレインっていうね、だからそれが雨とレインは一緒ですってこうなるじゃないですか、ね、まあ、だからこれはもう物理的なものだからね、いいですよね。だけどもこれ精神的なものだとちょっとかなり難しくなりますよね、だから日本語を使ってる、ね、我々の中である非常に精神的なものについての何かあるじゃないですか。でもこれが英語を使ってる人の中にはもしかしたらないかもしれないじゃないですかね。雨だとどこだって、雨は大阪でも雨降るしニューヨークでも雨降るからね、雨とレインは同じですって言えるけども、だけど精神的なものになるとちょっと危うくなる。これわかるよね。で今ね、このサティっていうのは、お釈迦様の、教えのもう中心なんですよ、ね、お釈迦様の教えの中心、つまりどうでもいいような教えではなくて、まあ一応ね、サティはお釈迦様の教えの中心とまず押さえてください。でもまだサティはないから全然喋ってないから全然わかんないでしょうけどね、まあ教えの中心と思ってください。でそれでだけども、まあ、お釈迦様のストーリーって皆さんも大体は知ってると思うけども、まあ王子様と生まれてね、だけどいろんな悩みを抱えていて、それで苦しくて、で29歳の時に、まあ、お城を出て、ね、6年間インドの森の中をさまよって、で最後に菩提樹の木の下で座って、でそして真理を発見された、ね、それはどういう真理かっていうと、今まで地球上の誰もが知らなかった真理なんですよ、ね、だって皆さんがすでに知ってる真理は、ああ知ってる知ってるって言われちゃうじゃない、でそう大したことないわけですよね。でお釈迦様がお釈迦様はブッダって言います。ブッダって目覚めた人ってことね。ってことは要するに今まで何にも誰もが知らなかった真理を初めて知ったって話じゃないですか。だから当然お釈迦様のその悟りの内容ね、悟られた内容っていうのは非常に難しい。なぜ他の誰もが知らないことだからですよね。 だから空から水が降ってくるのはみんな知ってるわけですよね。あ、雨が降ってるんで、これは雨と言います。でアメリカではこれはレインって言いますね。だから雨を翻訳したらレインになります。これはいいんですよ、ね、誰も大阪の人誰もがニューヨークの人誰もがみんな知ってるから。だけどもこのお釈迦様が発見したものっていうのは誰も知らないわけよ、ね、だからそれをどう言葉で説明するか、これは非常に難しいでしょう、ね、だから難しいから、じゃあこの自分が発見したものは一体何なのっていうことを、まあ、少なくともものすごい苦労して説明していたというのは大体想像つくじゃないですか、ね、だからインドでその自分のことをよく知っている仲間たちと自分はこういうものを発見したんだよって説明するのだけでも苦労するわけですよ、ね、でそれをまあ一応サティと表現しました、ね、だけどちょっと想像してみてください。これが中国で翻訳された時、でその時中国の人は誰も知らないわけですよ、ね、中国の人が中国でも雨降るか、雨は知ってるわけね。だけどこれは知らないわけ でその時にそれでもこの漢字を当てられたわけね。で要するに本来だったらばこの漢字の中にこのサティっていうものの意味をが込められていたはずなんですよ。ですか。ところが中国ってやっぱり強烈な中国の文化っていうのは強烈ですから、でも例えば念っていうね漢字 にはそれ独自の意味っていうのが当然あるじゃないですか。でこの独自の意味ってどういうものかっていう と、何か入れ物に蓋をする、ね、で要するに心の中に深く思うっていうそういう意味なんですよ念っていうのが。でこれを今大阪にもたくさん中国の人いますよね、台湾の人ね、誰でも聞いてください。これどういう意味ですかっていうと、彼らは思うって to think って言いますよ、ね、だから普通今の現代の中国人にとってもこれっていうのは単なる to think なんですよ。いいですか。要するに思うっていう意味なのね、中国の人にとっては。でどういうことですかね。でも簡単でしょ。こういうお釈迦様が悟られた、ものをサティっていうパーリー語に込めたんですよ、ね、それすら難しかったんだけども、これを中国語で念っていうふうに訳されて、だからこの念の中には当然サティの意味を込めたはずなんですよ。ところが念っていう漢字そのものがなんかサティとは関係なくね、意味を持っちゃうじゃないですか。でその意味が心の中で深く思うという意味なんですよ。これはまあ大体日本の人だとまあ分かるじゃないですか。でその結果としてどうなったかっていうと、サティの意味が消えちゃった。たてこりだくのことなんですよ。たてこりだくのことなんだけども、たてこりだくのことじゃないですよね。だって私らこの念っていう言葉しかもうないんだから。そしてこの念っていう言葉の中にもサティの意味は最初は込められていたのにいつの間にか消えちゃったんですよ。これすごくないですか。つまり東アジアの我々漢字で仏教を勉強してきた人間にはこのサティの意味は実は届かなかったっていうね。途中まではあったんだけども、それ以降いつ消えたかちょっとそれは分かんないんだけども、やっぱりこの念っていう漢字が持つ強烈な力によっていつの間にか念っていう漢字が持っている、意味の方が強くなっちゃって、それで消えちゃったわけね。だから私は日本仏教のお坊さんやってて、アメリカ行って初めてマインドフルネスっていうのを接しました、1980年代の終わり頃、その頃にティク・ナット・ハンさんっていうね、今は盛んに本出てますけども、その人が英語でマインドフルネスっていうことを盛んに言って、たくさんの本を出されていて、それが今日本でも日本語にね翻訳されてますけどね、島田さんとかねたちによって。だけども私が1980年代の終わりにマインドフルネスっていうことをアメリカで接した時に、日本仏教のお坊さんであった私は分かんなかったんですよ、これが。でこのマインドフルネスっていうのは仏教で一番大事なんだよってティク・ナット・ハンさん言うんですよ、ね、あの人は一言目二言目に Be mindful って私が言わない人で、だから要するに どういうことかというと、そんなこと私日本のお寺で聞いたことないんですけどもっていうのが正直なところなんですよ。私ちゃんと結構修行した人間で、日本仏教のメインストリームでちゃんと修行した人間なんだけども、聞いたことないんですよ、マインドフルネスっていうのは。でそれもそのはずで、日本仏教の中に念って言葉はあったんだけども、この念はもともとマインドフルネスのオリジナルなサティの翻訳だったんだけども、この念っていう漢字によってこれがの意味が失われてしまって、で我々日本のお坊さんたちが接する念にはすでにサティの意味がないんですよ。だから日本の我々っていうのは、我々と日本の仏教のお坊さんねっていうのはマインドフルネスっていうのを知らないっていう、恐ろしくないですかこれ。だから日本の仏教のお坊さんたち今大混乱なんですよ。なぜマインドフルネスっていうのは洪水のように今来てるとね、今皆さん知ってるように、今ちょっと説明したようにセラピー、社員研修、教育の分野の、ね、それで、これが大量に本になってるじゃないですか、ね、大量に本になって、でしかもマインドフルネスっていうのはもともとは仏教なんだってことはもうだんだん分かってきちゃって、でもちょっと待って、仏教は仏教でも南の方の仏教のなんだけども、じゃあ我々北の方のね、中国経由で来た仏教の中にはマインドフルネスというのはどこへ消えちゃったのよって言ったら、実は念っていう漢字の中に消えちゃったっていうのが真相なんですよ、本当に。だからサティの翻訳が念で、この中にサティの意味が込められていなきゃいけなかったのが、ここでもう失われてしまったら打つ手ないでしょ。わかります、この打つ手がないってことが。もうどこにも日本仏教のお坊さんとしてマインドフルネスを掴めないんですよ。でこれは私分かるんですよ、私の実体験からして。全然マインドフルネス、私全然日本修行で勉強しなかったから。でその結果としてティカナタハンさんがマインドフルネスっていうのに出会って全然チンプンカンプンだった、ね、そういう話だよね。じゃあ日本仏教はマインドフルネスと縁がないのかっていうと、そうではないのね。そうではなくて、これがねまた非常に面白い話になってきて、だから日本仏教はそんなチャチなもんじゃないんですよ。チャチなもんじゃないわけで、この念の中ではサティの意味がもうすでに失われちゃってる。だからストレートにマインドフルネスっていうのがもう分かんなくなっちゃってる。でそうなんだけども、この元々のサティっていうものの、教えそのものですね、それが日本仏教の中にはないかっていうと当然あるんですよ、あるの。だけどそれはもう念っていう言葉の中ではなくて全然別の言葉になってあるわけで、それをそこまで解明しないとこのマインドフルネスっていうのがわからないね。でちょっとこれ持ってくださいね。これで、八正道とね八大人格っていうのがあって、で八正道っていうのはお釈迦様が、最初に教えられた教えで、要するに、仏教というのは要するに、仏教というのは一言で言うと苦しみを乗り越える教え、ね、ですか。でその苦しみを乗り越える、要するに病気を治す、ね、でじゃあその治療として、どういう治療があるので、8つの治療がある、治療方法が、ね、でこれが8つの正しい見方とか正しく考えることとかね、そういうふうになっていて、でそして7番目の少年ね、それが正しいマインドフルネス、ね、だからこの少年の念っていうのはこれはもうサティの意味なんですよ。ですか。だから正しいマインドフルネスっていうのが、この8つの教えの中心なんですよ。ですか。だからこの少年って言った時にこの念の中にはもちろんサティそのものなんです。 ども、でも後で念からサティの実が消えちゃったから、だからこの少年っていうのもわけわからなくなっちゃったんですよ。なんか正しく思うこととか言われたってなんかピンとこないわけね。でさらにひどいのが、この八大人格っていうね、これはお釈迦様の遺言であると同時に、まあ、禅宗の、道元禅師っていう人の、まあ、遺言でもある、ね、そしてその5番目っていうのが不毛に至るでしょ、ね、これは念を忘れるな、これはもう単純明快ですよね。この念をサティの意味にとった絵、マインドフネスってとったらもう簡単でしょ。マインドフネスを忘れるなってことですよね。ずっとマインドフネスいなさいよって意味で非常に単純明快じゃないですか。だけどももう今ずっと言ってるように 念からマインドフネスの意味が消えちゃったから、だから不毛念っていうとなんかいつも念ずることを忘れないって言われてもやっぱピンとこないんですよ。ピンとこないの、日本のお坊さんにとってはですか。なぜ念がもうマインドフネスではなかったから。でそうするとお坊さんたちはねちょっとなんか気持ち悪いんですよ。気持ち悪いわけで、気持ち悪いとどうなるかっていうと、あのなんか 目の錯覚でこの忘れるの忘れるのもうに心でしょ、心を女に変えちゃうんですよ。女に変える、女に変えると分かります。で、あのこうなるわけですね。でこれででこうなると、これだとね日本のおばさんって分かるんですよ。これ分かるじゃないですか。妄想するなよ鴨さん、これ妄想するなよってね、はい分かりました、妄想するなよ分かりましたってねなって、だから変えちゃうんですよ、無意識的にですよ、もちろんね。でもう本当に面白いんだけども、この不毛念っていうね、あの忘れるなよをこれをいろんなあの、なんか書くじゃないですか。でなんと あらゆるところでこういうミスプリントが出現する。本当にこれ完全にミスプリントですよ、ね、だけども無意識的にミスプリントしちゃうんですよ。なぜ、こっちの方がぴったりくるから。本当にこれは ある道元禅師っていう人のね、あの映画があって、その DVD があって、で DVD の中に八大人格の解説があるんですよ、ね、だから DVD の解説なんかそれはもう何回も何回もみんながあの目通すはずじゃないですか。それが見事にこうなってるんですよ。本当にだから何人もの人の目をあの逃れてきたわけで、なぜこっちの方がピンとくるからなんですよ。なぜ、これはこの念の中にサティがもう消えちゃったからなんですよ。そういう話なの、ね、でもじゃあ、まあ、このままじゃあれで、じゃあもう駆け足であと15分ぐらいで終えますけども、じゃあね、そもそも、私はまだ何もサティについて語ってないですよね。サティっていう非常に大事なものがあるよね。だけどそれが大事なものがマインドフネスって英訳されて、これはいいんだけども、それがあの中国経由だと念に翻訳されたはずなのに、いつの間にか念っていう感じに負けちゃって、このサティの意味が見えなくなっちゃったよね。でその結果この不毛念だとかもう分かんないし、少念っていうのも分かんなくなっちゃったよね。だからこの念っていうのをマインドフネスで、翻訳し直せば、少念って、あ、正しいマインドフネスなのね、不毛念、あ、マインドフネスを忘れちゃいけないんだよねって意味なんで、ああもうどうもピシャリピッタリ分かるんですよ。だから日本のお坊さんたちが苦しんできたのは、実はこの念に幸の意味が失われたから苦しんできたんであって、でことは逆に言えば、念の中に幸の意味をしっかりと入れちゃえば、不毛念、念を忘れるなよ、マインドフネスを忘れるなよ、はい分かりました、少年、正しいマインドフネスだよ、はい分かりましたで、もうぴったりなんですよ。もう何にもとこはないわけで、なんだけど、まあ、でもまだサティについて話してないんですよね。じゃあサティっていうのは、じゃあちょっと待ってよ、サティの英語がマインドフネスね、で中国語が念ね、じゃあそもそもちょっと我々日本人なんだから、日本人なんだから、でじゃあサティの日本語訳って何なんですかって言ったら、気づきになってね、でもこれでちょっとがっくりきません。 なんかこれだけ大事だ大事だって言っていていたのに気づきなんて言われてなんかガクってくるでしょ、ね、だけどもまあしょうがないんですよ。しょうがないというのは、やっぱり気づきっていう意味に近いからね。だから間違ってはいないんですよ。でそうなんだけども気づきっていうんだったらもうこの部屋ね二十何人いるけども皆さんどうせ今までの人生の中で気づきなんていっぱい持ってたわけじゃないですか、ね、じゃあ皆さんが知ってるような気づきを2500年前にお釈迦様がこうやって苦労して苦労して疑いのね菩提樹の木の下で発見したのかっていうと違いますよね。だって私がすでに知ってるようなものをもう発見したでそんな大したことないじゃん。だってみんなそんなの知ってるよって言われちゃっておしまいですよね。だから気づきっていうのに近いんだけどもお釈迦様が発見されたものはそれはそれ以前人類は誰も知らなかったものを発見したからすごいんじゃないですかね。でしょ。そんなそのお釈迦様がね悟ったって言ってきて何悟ったんですかって聞いたらそんなの知ってるよって言われたからってきちゃって誰もお釈迦様尊敬しないんですよ。だけどもお釈迦様っていう人は世界の誰もが知らなかったことを発見してでやってきたからもう光り輝いちゃってるわけね。なんかこの人すごいこと発見したみたいってねでまあインドの人は分かったわけなんですよ。でその発見したのがまあ気づきっていう言葉に近いんだけれども我々が普通思うような気づきであるわけないよね。当たり前だけどねそんな我々が普通思うような気づきは全然大したことないわけで、で我々が知ってるような気づきに多少は似てるんだけども根本的に違う何かなんですよ。それがサティですね。いいですか。ここまでいいじゃないですかね。でそれじゃあじゃあそれはそもそも何なのって言ったらまたでこれのねページの、下の方を見てください。下の方ね、これね私の禅の師匠である、師匠の師匠である内山小正老師っていうね非常に有名な方で明治生まれの、まあ、今から20年前ぐらいにも亡くなった方ですけども、書いた座禅の入門書のに、ね、書かれた非常に有名なイラストで、第4図第5図第6図っていうね、いうもので、どういうものかっていうと、まあ、これちょっとちらっと見てくださいね、この4図これがこの世界なんですよ。つまりなんかいいものと悪いものがあっていいものをとにかく追いかけていく悪いものから逃げていく、ね、でそれでなんかいいものを得たり得なかったり悪いものに捕まっちゃったり、そしていいものってみんな欲しがるからどうせ競争になって喧嘩になっちゃうわけね、まあ、だからいつもなんかいつも欲しが欲しい欲しい欲しいっていうので嫌だ嫌だ嫌だっていう思いばっかりで、そしてそれでもちろんあと喧嘩っていう、ね、そういうむさぼりと怒りとそういうそして争いの世界なんですよ、ね、この世界って、まあ、みんなよく知ってるじゃないですか、ね、でそれがこの第四図っていう世界ね。でその隣が第五図でしょ。第五図でこれ下これね座禅してるんですよね。よく座禅してる人のこっちが頭の中にこうなっていて、ね、でこれ何を意味するのってこれは非常に謎だったんですよ、ね、でこの意味がね分かったようで分かんなかったのね。でところがこの意味がようやく見えてきて、でこれはどういうことかっていうと要するにこれは自分とは一体何なのっていう話になってくるわけ、ね、だから要するに皆さんの話になってくるわけで、我々は普通はこの第四図の中の登場人物の一人だと思っているわけね。いいですか。登場人物今いっぱいいるじゃない。このうちのねこの人がね川本さんでこの隣がユミさんでってそういうふうになってる。そして私もは、ね、この人物に過ぎない。でそれ同士がお互いに愛し合ったり憎み合ったりいろいろして、そしてやがては消えていく存在ですね消えていく ね、そういう存在なんですよ。で、まあちょっと辛い世界ですよね。と思っていたら、この第五図見てください。ね、私っていうのはそういうたくさんいる中の一人ではなくて、私っていうのはこの世界の外に存在しているっていうことなんです。これわかりますね、このね。ですか。要するにあなたって何なの？あなたっていうのはこういう、たくさんね、もの、例えば100人ならいて、100分の1の存在として何かを追いかけてる存在なの？でもあるんだけども、私っていうのは同時にそうではなくて、この世界の外に存在している。これ、まあ、もちろんもうめちゃくちゃ難しいこと今話してるんですよ。だから、まあ、ちらっとしたあの、ヒントしか今話せないんですけど、まあ、これはちょっと私が、私らが今毎週毎週話していることなんで、興味があったら私のポッドキャストとか聞いてもらってくださいね。あの、でこの外に実は私が存在している。そしてこの外に存在している人がこの世界ね、四角い世界を見た時何を感じますかね。ちょっと想像してみてね。この私らがこの四角い世界にいた時はもう必死になって何かを追いかけていたわけ、必死になって何かが逃げていたわけ、そして必死になって何かを欲しいと思って、必死になって何かが嫌だと思うんやって、必死になってあの人が好きだと思って、あの人が嫌いだと思ってってね、そしてそのうち死んじゃってって、なんか情けない世界なんですよ本当にね。そのうち年取って病気になって死んでいくってね、そういう世界なんですよ。でそうなんだけども、今我々はその世界の外にいるのね。そしてその外の世界からこういう人がお互いに争い合ったり憎み合ったりむさぼったり怒ったりする世界を見ている、その視線のことが、はい、サティです。だから気づきっていうのも、まあ半分は正しいわけだけども、肝心なことは言ってないわけね。気づきってだけじゃね気づいてるんですよ。でこの気づいてる、全てを意識してるわけ。どこから？この世界の外からっていうことなんだね。だからこの世界の外から見ているから、当然そこにはね、例えば20人の人がいて、ね、20人の人を見ている。でももうそこにはいいとか悪いとかっていうものはもうないんですよ。もし我々がこうの人が、ああ、あの人いい人だ悪い人だなってね、いう世界じゃないですか。だけど我々この第五図の人っていうのはこの世界の外にいるわけで、その外の世界から行ったら、もうこの20人の人たちっていうのは完全に平等なんですよ。いいですか。そういう視線のことをサティと言います。ですか。でだからお釈迦様って一体何を悟ったのって言ったらば、実は我々っていうのはこの世界の外にいるっていうことを悟られたのね。そしてこの世界の外から今この世界を気づいて見て、だから八正道で7番目の少年正しいマインドフルネスっていうことは、正しく気づいていようよね。でその正しいっていうのは一体何がポイントなの？我々はこの世界の外から気づいているっていうのがポイントでことですね。でそれが、サティで、
で南の方の仏教はこのサティのずっと伝えてきて、でこれがマインドフルネスになったんだけども、中国日本仏教だとサティの意味を念に込めたはずなのに、いつの間にかこれが失われてしまって、だからマインドフルネスがはっきりしなかったんだけども、でもね、でもこの世界を外から見るっていう、いうのは、実は日本仏教の中でも急所のところに存在しています。で、これはもう今日はちょっともう全然、話せないんだけども、これを、なんて言ってたかっていうと、今最近あのサティの日本語訳は何って言って、まあ、さっき気づきって言ったけど、ちょっと気づき、まあ半分だけは正しいんだけど、ちょっと半分それ以上ちょっともうちょっとピント外れになっちゃいますよね。で今ね、私が、サティの訳そうとすると、非資料っていうね言葉になります。これはね、これ話すとちょっとあと2時間必要なので、まあこれもここまで話せないんだけども、どういうことかっていうと、これは道元禅師の言葉で、これはもう大体もう今までの話で分かると思うけども、資料っていうのは普通のthinkingなんですよね。普通の考え方ね。どういうこと？この大音図の世界を生きながらいろんなことみんな、ああ、あれが欲しいとか、あれが嫌だとか、まあ、いろいろ考えるじゃないですか。ね、でそうなんだけども、我々はこの世界の外に出た時に今までの普通の考え、ね、とは違う意識の在り方が生まれてきますですか。だから非なんですよ。これが普通の意識ね。で普通の意識ではないということで非ってつけて、これはもう有名なあの禅の言葉なんだけども、これについてはね、またあの、今日はちょっと無理なんだけども、いずれはお話ししますけども、そういうあり方、つまりあのサティっていうのは、ね、皆さんが今普通に考えているこういう意識とは全然違う意識の在り方。違う点、どこが違うの？これは世界を外から見ているそういう意識の在り方なんですよ。ヨガスートラって勉強しますかね？ね、ヨガスートラ、ね、あれ何やってるんですか？ヨガってそもそも何やってるの？心を死滅させること。じゃ死んじゃうんですかってね。死なない心を示す、死んじゃえばいいじゃないですかね。だからそうじゃないわけね。心っていうのはあのこれはまあ普通のこういう意識のあり方ですね。うわーってね、明日どうしようとかね、あの人嫌いだとか、あの人好きだとかね、わーっていろいろ考えてるね。それをヨガをすることで沈めていく。でただ沈めていくの無意識になればいいのって話なの。無意識になるんではなくて、それではない全く新しい意識の在り方がある。そういう全く新しい意識の在り方を目指していこうというのはヨガです。ですか。でそれを非資料って言い、ね、非は否定の非でしょ。資料ってこれは普通の考え、普通のうわーって考え方ね。そうではない資料の在り方で、そういうものをサティと呼んでいるわけで、これがマインドフルネスですね。だからマインドフルネスって言ったらよく、好き嫌いなしにとかね、あるがままに気づきなさいとか、今ここで気づきなさいとかね、いろんなこと言うでしょ。だけどこれは全部、この世界の外に出た時に成り立つことで、その世界の外に出たらもう好き嫌いなんかないんですよ。そしたら全てをあるがままに、そういう風になっています、ね、それが、マインドフルネス でそうなった時に心は非常に落ち着く だからこの普通のシンキングが暴走することで、うつ病になっちゃったりパニック障害になったり社員の人がうまく働けなかったり、でそれを今、やめるのがマインドフルネスという、ね、そういう話です。ですか、まあ、これは本当に基礎の基礎 で、まあ、これで、まあ、もうこれで基礎は大丈夫です、ね、であとはじゃあ実際どうしたらいいのって話でしょう、ね、でこれをね、今から、やっていきましょう、ね、でだから問題はもう分かると思うけども これでしょ、ここで今皆さんうわーって考えちゃうじゃないですか、これろくなことは考えないでしょ、ね、ろくでもないことは考えないじゃないですかね、心配ばっかりするじゃないですか、ね、過去の嫌なことばっかり思い出すじゃないですか、ね、過去いいことはたくさんあったはずなのに不思議と嫌なことばっかり思い出すでしょ、で明日のことだって明日楽しいこと待ってるかもしれないけども、どうせ明日なんかまた心配し始めるじゃないですかね、だから未来も心配ばっかりするし過去も嫌なことばっかり思い出す、まあ、このろくでもないものなんですよこれは、ね、だけどじゃあこれをどうしたらいいの、でこれを全く新しい意識のあり方にチェンジしていく、どうやって、でこれは今からやります、いいですか、はい、じゃあね、今ちょっと、トイレ行ってきてください、行ってきて戻ってきてください、それでまずね鈴木さんの方からプラナヤマ基本ぐらいやってから瞑想します。で今の話、まあ、もちろん消化不良っていうのは分かってますね、まあね、一応これをもとにこの後ねやってもらったら絶対大丈夫ですから、ね、はい、じゃあどうぞもうトイレ休憩行ってください。